はい。ね。よろしいですかね。そもそもリアクションというのは、前の方と後ろの方は一緒ではございません。前の方はよくね、盛り上げていただけるかなとは思います。はい。そして、この利用者さんとかお客様がアウトプットをする表出のハードルがそもそも前の方と後ろの方って違うんですね。前の方のハードルはもうアウトプットするハードルがやっぱ低いのですぐ反応してくれますよね。話しかけたらよくうなずいてくれたりするし、こんなことやってみましょうって言ったら反応が非常にいいです。で、それなぜかというと、そもそもやっぱ前の方と同じ空気感、温度感って距離がある分、ちゃんと伝わらないっていうのは距離の関係上あるかなと思います。そして、後ろの方が特に前に座って後ろが好きという方もいらっしゃいますよね。で、後ろが好きっていう方は、そもそも元気にこうね、こう、あ、なんとかっていうよりも、もうなんとなくこう小さなアウトプットが小さいとか、前の方よりも小さいとか少ないとかいう傾向もあるかもしれません。はい。で、この時に、実は後ろの方って何もしてないわけではなく、ひょっとしたら私たちが後ろの方の何かを見逃している可能性があります。なぜかというと、私たちはリアクションが良い方に目が行きがちだからです。ね。なので、反応がいい人たちにどうしても私たちって目が行きがちですよね。はい。なので、やっぱりね、ひょっとしたら見逃してるかなっていうのもね、意識してみてください。で、この時にとっても大切なのが、ズバリ、洞察です。ね、洞察。じゃあ、何を洞察するかをお話しします。はい。で、後ろの方。で、やっぱりこう、後ろの方、自分たちからも遠い場所にいらっしゃるので、そんなに見えにくかったり、リアクションが良い前の方とか、前の方じゃなくても、リアクションが良い方に、ちょっと注意が向きやすいんですけれども、後ろで参加されている方も、小さな動きや表情の変化を見逃さないっていうのがとっても大切なポイントですね。はい。で、洞察のもう一つですね。簡単な問いかけとか、簡単な発言、簡単なリアクションを促してあげる。どういうことかというと、簡単な問いかけというと、おはようございます。聞こえますか？とか、おはようございます、どうぞ、とか、あと、手振ってください、はい、手振ってください、って言って、こういう簡単な動作を促す。OK の場合は右手上げてください、とか、ね。いい場合はこうしてくださいとか、これでもいいですよ、とか、簡単な問いかけとか、今日何曜日ですか？とか、何々さん今日何曜日ですか？とか、簡単な発言、リアクションを促して、一回アウトプットしてもらうんです。一回アウトプットしてもらうと、その方はアウトプットへのハードルがスーッと下がってきます。はい。そうすると次も発言しやすくなりますし、次も動きやすくなります。なので、こうやってこう、まずハードルを下げてあげるためには、簡単なリアクションとか発言とかをアウトプットをまず促して、ハードルを下げてあげる。で、その方の小さな表情の変化とか、小さな動きは見逃さないってことですね。で、具体的にはというと、ね、私たちがよくやってるのは、後ろの人からしっかり目を合わせてあげる。皆さんのこと見てますよってね。後ろの、前の方から見るんじゃなくて、もう私たちは始まったら、後ろの人から見てます。どうしても前の人とかが、リアクションが、挨拶が大きかったりするので、こっちにこう、レスポンスしたいくはなるんですけども、後ろの人から見る。そして、あなたに言ってますよ感を一人ずつ出してあげる。はい。みんなに言ってるというよりも、しっかり目を合わせて、あなたに言ってますよっていう感を出してあげる。で、先ほどもお伝えしましたけども、挨拶とか、手を振るとか、簡単なレスポンスっていうのをしてもらって、ハードルを下げる。アウトプットのハードルを下げる。あとは、基本動作とか、私たちも介護事業所とかでいるとですね、男性の方、見てはいるけど、なかなか参加しないみたいな人たちがいるんですね。で、その時にシナプソロジーとかする場合は、基本動作は、例えば、1とか、2とか、私たちは好きだからこうできますけど、おじいちゃんがこうしてくれる人もいれば、こうしない人もいます。であれば、小さな動きでもいいと思います。小さな動きというと、じゃあ、1はこれだけとか。指1本とか、指2本とか。であれば、しれーっと見ながら、こうしたりとか、 こうしてる。簡単なアウトプットなのでしてくれますね。あと、道具とかもいいですよね。うちわで、1と言ったら表、2と言ったら裏とか。何々さ、こう裏、1と言ったら皆さんこうしてますけど、1と言ったらこっち出してくださいね。その人だけ基本動作を変えてあげてもいいです。これはモディフィケーションとして、その人に合った基本動作にしてあげればいいので、ね、もう道具を使うと、道具ってやっぱね、こう、棒体操の棒とかもですね、結構こう、トントントントンとかして、ね、1って言ったら右に振ってと、2って言ったら左に振ってとか、そういう道具を使うと、結構アウトプットのハードルが下がるので、ね、男性利用者さん、高齢者施設とかは動きやすい。で、その時の小さな反応を拾って、こっちは動機づけです。ね。今のいいですね、とか、今の表情いいですね、とか、動機、その、やってくれたことに対して、ちゃんと動機づけをしてあげると、ニコッとか笑ったりとか、なんかこう、また、動いてくれたりとかします。ニコッと笑った時に、今の笑顔素晴らしい、みたいな、またさらに動機づけをする。っていうのはですね、非常におすすめの方法でございます。はい。で、もう一つ、高齢者施設の場合はですね、後ろの方に車椅子とかに座っていて、寝てるとか、こっちを見てないとかいう方結構いらっしゃるんですね。これは認知機能的にですね、これあくまでも私の作業療法士の知見としてです。だんだんと認知機能が下がってきたり、体が虚弱になっていくと、この赤の点々の丸々がありますよね。で、この丸は何かっていうと、この人がそもそも注意、がというか気づける範囲がこれぐらいしかないもんなんです。小さいんです。その人が気づける世界って、この点々の丸の範囲ぐらい。その外で何か私たちが指導者が指導しても、そもそもその世界に入ってないのに気づいてないんです。なので私たちがよくやるっていうのは、大きな声を出すとか、しじーんと見つめるとか、そういうことをして、この小さな丸の世界に私たちがぐーんと入っていくこと。この小さな世界に私たちが入っていくことで、相手が気づいてくれたり、リアクションしてくれたり、発言をすることができます。ね、なので、その虚弱な方、ね、寝てる方とかこっち向いてない方っていうのは、そもそもこっちにそもそも気づいてないかも。高齢者施設の場合は、そう思って、その人の世界に入っていくような意識、イメージで指導をしてみてください。はい。というところまでが私のお話でした。はい。じゃあですね、まあ今具体的にまあ後ろの人にはこういうアプローチをしてますよっていう話をしましたけども、例えばね、袴田さんとかもそういう時にアプローチすごく上手なんですよ。後ろの人からね、しっかりもう会場全体をしっかり心をつかむ、上手なスペシャリストですので、袴田さん、なんかこう、袴田さんの中でどういうことをしてるとか、具体的なものとか、なんかいろいろ考えるところ、思うところをお願いします。じゃあ、バトンタッチします。
はい、ありがとうございます。今、すごく、常松さんが、なんかこういう状態なんだな、後ろにいる人たちっていうのを結構ね、うまくまとめて説明してくださいましたよね。で、私、聞きながら皆さんの表情を見てたんですけども、結構ね、うなずいて聞いてくれてる方が多かったんですね。ってことは、皆さんの周りにもやっぱりそういう方がいて、で、そういう方たちをどうやって巻き込もうかなって考えてらっしゃる方、すごく多いなっていうのが印象になりました。で、私がですね、実際にやっているのは、今日、最初のアイスブレイクで、声だけで指示出してたの覚えてます？4動作、声だけでしたよね。だから途中からほら、視覚の情報なくても大丈夫っていう風に指導したんですが、あれを結構使います。あれを。なぜかというと、私たち指導者が別に前にいなきゃいけないっていう縛りじゃないですよね。なので、私はめちゃくちゃ中に入っていきます。お客さんの輪に入っていって、私の声が聞こえるかっていう最初の確認をしてると思うので、この場所聞こえますか？って私が走ってって、この場所どうですかって最初に確認するんですね。で、そうすることによって、ここでも聞こえる、ここでも聞こえるって確認ができてるので、あとは指示を出すときにはお客さんの輪の中に入っていっちゃいます。で、さっき常松さんの説明で、赤い点線の中に、指導者が入っていくっていうとこあったじゃないですか。私はね、あそこをめちゃめちゃやります。そして、後ろの人たちのところに、私の方から向かっていくんですね。はい。そんな感じで指導をしています。 なので、前の人たちって、さっき言ってましたけども、ちょっと言葉悪いかもしれないんですけども、ほっといてもね、頑張っててくれるんですよ。ね。だから、指導者が、やっぱりリピーターとして、今日来ている皆さんに楽しんでまた参加していただきたいなと思ったら、ぜひこんな感じで、自分が中に入っていくっていう、まず方法を、皆さんもぜひ、ね、チャレンジしてみてください。もうちょっと喋ります？多分このまま喋ったらね、0時回りますよ、私。なんか画面共有するのは大丈夫ですか？あれ、もう喋っちゃって大丈夫？
はい、じゃあ画面共有しましょうかね。うん、
はい。お願いします。はい、ありがとうございます。
はい。
で、皆さん画面見えます？私の声だけ聞こえてたら大丈夫なんですが、今日、この、勉強会のチラシ出したときに、この3つをね、皆さんにぜひ伝えたいなと思って、このチラシ作ったんですよ。で、やっぱり、リアクションっていうのは、その人の気持ちを表していますし、例えば、聞こえますかって言って手振ってくれるでも、なんか参加意欲あるんだなってわかるじゃないですか。ね。だから、そういったところで、やっぱりさっき常松さんも言ってましたが、リアクションしてもらう。で、私ね、名前が分かったら、後ろに座ってる方の席の名前だけは覚えます。後ろの方たちだけは。で、わざと後ろの方たちだけは結構名前で呼ぶようにしてるんですね。で、なんと、例えば、常松さーん。はーいってやって。
はーい。はーい。
はーい。私のこと見えます？
今、ギャラリービューでいないので、ちょっと待って。
大丈夫？
見えた、見えた、見えます。はい、見えます。はい。はい、
今、これ、私、指導者で、常松さん、一番後ろにいる、おじいちゃんだと思って聞いてくださいね。いいですか？常松さん、今日、私、どういう風に見えます？常松さんから見て、今日、私、どんな感じに見えます？
元気に見えます。
ありがとうございますっていう感じで会話します。わざと喋らせます。はい、天気の話とかもいいんですけども、結構聞くのは、私今日可愛いですかとか聞きます。はい、なんで皆さんもこんな感じで簡単な会話、そんな受け答えに答える、困るような質問しない方がいいと思うんですけども、今日の私可愛いですかとかだったら、はいかいいえかで答えられるじゃないですか。でもね、多分大丈夫。皆さん 100% はいで帰ってくるから。こんなことを使ってあげるといいと思います。逆に今日僕かっこいいですかとかも使っていただけると。特に後ろの皆さんにそういった動いてもらうリアクションね。これをぜひ取り入れていただくと、あ、皆さん動いてたら、あ、参加意欲あるな。あとは声聞こえてるんだなっていうのは届いてるはずです。そして後ろまで声や指導を届けるにはっていうこの2番目の内容。これ先ほども言いましたが、私たちが中に入っちゃってください。もうどんどん行きましょう。なので、必ず目で見せて反応させるシナプソロジーも大事なんですが、声だけの聴覚からの刺激だけで伝わるものっていうのも何個か用意をされてるといいと思います。はい。2番目は私たちが中に入っていきましょうっていうところでした。で、3番目は、もう今日の答えである、リピーターを増やすには、後ろの皆さんをぜひたくさん巻き込んでみてください。巻き込み方は、質問するのも OK ですし、リアクションしてもらうのも OK ですし、はい。あとはね、わざとその私がちょっとやってるような、後ろの方たちの名前を覚えて呼んであげる。うん。でも一回呼んであげるときには、例えば施設の中であれば施設の方に確認するのもいいと思いますし、なんだろう、行政のお仕事だったら多分参加者さんのことって多分その地域の包括さんとかね、社協さんの方がよくわかっている時もありますので、どういう状態で、こういう目的持ってちょっと声かけしてみたいんですよね、名前呼んでも大丈夫ですかねって一旦やっぱりそこは確認をされるといいと思います。さあ、ここの3つで何かこれ聞いてみたいなっていうの質問とかはないですか？今日の内容に対して。もしありましたら、チャットでもいいですし、全力でアピールかでしてもらってもいいですし。で、今日、私が今ね、常松野鳥の会が皆さんのことをしっかり見てます。はい。はい、 で、今日最初に私が皆さん他の方の顔見てくださいって言ったの覚えてます？うん。あれって、ね、やっぱり洞察をできるかどうかっていうところなんですよ。そう。で、よーく見てくださいねって言ってやっぱり見てくれます。で、これは私たち指導者も私のことよーく見てくださいねって言ってあげるのもいいですし、周りの皆さんにも周りの方の顔もぜひ見てあげてくださいっていうような声掛けをしてあげると、やっぱりお互いがお互いの表情がわかる。どんな雰囲気でやってるのかっていうのがわかると、安心してやっぱり動くこともできますし、発声することもできます。ね、そういった工夫があると会場全体が温かくてね、みんな、あ、来てよかったな、あ、また来たいなって思ってもらえるような教室作りにつながるんじゃないかなって私たち考えておりますので、今日の内容を、ぜひ参考になる部分がありましたら使っていただいて、そして、やっぱり今までやったことないことって怖いじゃないですか。ね。で、うまくいくかどうかって考えてるより、やってみる方がいいです。やってみて、何回かチャレンジしてみると、やっぱり PDCA サイクル回せますので、そういったところでね、たくさんいい学びを皆さんと一緒に、学んでいきたいですし、私たちもね、日々成長だと思っているので、皆さんにこうやってお伝えできるような内容、私たちも日頃からもう探しながら、あとはいろいろチャレンジしながら頑張っておりますので、皆さん、ここにいる皆さん仲間ですからね、何かわからないこと、困ったことがあったら、質問でもいいですし、私たちに直接聞いてもらってもいいですし、ぜひね、皆さんと一緒に楽しみながらシナプソロジー、広めていきたいなって思っております。さあ、喋りすぎました？あ、いい感じにまとまりましたね。59分です。
はい、じゃあ、袴田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。はい、今回は、まあ、表現として、前の人、後ろの人っていう、ちょっと分かりやすい表現にはさせていただきましたけども、もちろん前にいてもリアクションは少ない方もいらっしゃいますし、後ろにいてリアクションが大きい方ももちろんいらっしゃいます。なので、今回こう表現としてですけども、まあ、何か言いたいかというと、袴田さんも言われてましたけども、洞察なんですね。もう洞察に尽きると思ってます。洞察に関しては、また今後テーマとして挙げていきますので、そこはまたお伝えしますけども、やっぱり洞察っていうところはですね、皆さんにお伝えしたいと思っております。じゃあですね、ちょっと待ちくださいね。次回の、何？
あ、一つだけいいですか？次回に行く前に一個だけ。皆さん今チャットの方に、コメントをいただいてて、で、あ、そうですよね。座る順番ってなんか来た順で好きなところ座ってっていう方もいますし、あとはランダムでこうなんかこう並び順が例えばね、決まっていて、前に来てる人でやっぱりやる気がない人っていたりしません？一番前なのに。で、そういうのも逆に気になったりしません？近いのに、あ、なんか盛り上がってないなとか、あ、一緒です。はい。皆さん同じなので、そしたら前の方に声かけてあげるのもいいし、あとは、いかがですかって振ってみて、目を見てこうやってね。で、そこで反応があれば、あ、大丈夫なんだな。逆に、振ってみて、めちゃくちゃ俺に振るなって言われたこと私も何回かあるんですよ。おじいちゃんで。はい。でも、折れませんからね。あ、そうなんですね。じゃあ今日はちょっとそっとしときますねって言って終わりました。はい。そういったような受け答えする方もいるので、ぜひそこに心折られず、で、クラス全体がやっぱりいい雰囲気になったらいいなって思ってるので、ぜひね、皆さんに平等に公平に楽しんでいただけるようにクラス設定されたらいいと思います。ありがとうございます。コメントをいただいて。
ご質問ありがとうございました。
ありがとうございます。みんなで共有。